Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家評論家の岡田斗司夫さん。著書僕たちは就職しなくてもいいのかもしれないを踏まえつつ、この時代社会の中での仕事、会社、お金、そして生き方について岡田さんがどう考えるかをお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中はもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
岡田斗司夫、作家評論家、株式会社オタキング代表。1958年大阪生まれ。85年アニメゲーム制作会社ガイナックスを設立。92年退社。大阪芸術大学客員教授。著書にオタク学入門、いつまでもデブと思うなよ、世界征服は可能かなどがある。最新刊は PHP 研究所、僕たちは就職しなくてもいいのかもしれない。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家評論家の岡田斗司夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
PHP 研究所から著書、僕たちは就職しなくてもいいのかもしれない、こちらが出版となっています。仕事、会社、お金、そしてどう生きるかといったところまで、まあ、岡田さんならではの考えが提示されていらっしゃるんですが、まず今この21世紀の現状とか現実ということでお伺いしたいんですけど、就職のリアルな状況っていうのはどうなってるんですかね。
僕はですね、まあ、偏差値の高い目の大学から低い目の大学までいろんなところで教えたことがあるんですね、
はい、
で面白いのがその就職しやすい大学もあれば、なかなか就職先が見つからないところもあるんですけども、
はい、
特徴の一番目としては、せっかく苦労して就活して入った憧れの就職先ですね、
はい、
大企業とかをですね、5月とか6月に辞めちゃう人がすごく多いんですね。
あ、もう1ヶ月2ヶ月で辞めちゃう、
はい、辞めちゃうというか行けなくなってしまう、
ほ
んとに家に引きこもりみたいな形 で、それを自分で責めてるので、で行けなくなっても大企業だからですね、やっぱ福祉とか手厚いんですね、福利厚生とか手厚いので、いきなり退職扱いにならない、
ほうほう、
なのでなかなかね統計データに出ないんですよ。
ほうほうほう、
実はその新入社員が5月6月ぐらいから会社に来れなくなって、うん、長期休暇扱いみたいになって3ヶ月ぐらい休むと、
うん、
でその後退職になってしまう、で遅くても半年1年以内に辞めてしまう例がすごく多いんですね。
ほうほう、
で大学のその就職課の人たちと話した時の僕ら教員の実感、
はいはい、
あくまで実感なんですけども、そうですね、半分とは言わなくても4割近くぐらいの人たちが就職してですね、1年2年以内にその会社に行けなくなってしまう、そうです、行けなくなるっていうのも辞めちゃうのもあるし、うんうん、
はい、
あとそのうつ病とかの診断されて行けなくなってしまうっていうのも含めてなんですけど、うんうん、憧れの仕事場に行った人間でもそうなんですから、はい、そうじゃない人間ってもっとすごいんですね。
そうですね、だって今おっしゃったのは、はい、それこそ狭き門をくぐり抜けてくぐり抜けていった人たち
が、
そうなんです、はい、
であともう一つよく言われるのがですね、うん、結局就活するのが嫌だとか働くのが嫌で大学院に行っちゃう人って結構いるんですけども、
ほうほうほう、
この大学院に行くのも大学院に行きたいからではなくて、うん、就職から逃げるために行ってるんですね。でこれも本当言えば僕はそのなん失業率とかですね、そういうのの中に入れるべきだと思うんですけども、うん、ところがその就職できなかったから、就職したくないから大学院に行く人たちが統計値に現れてないので、それでも今 学生の就職率ってですね 80% ぐらいなんで、まあ、15% から 20% ぐらいの人が就職できないって言われてるんですけど、とんでもないです。実際はちゃんとした就職できる人って5割切ってるぐらいじゃないかというのが、
なるほどなるほど、
学校の先生としての実感なんです。
じゃあ大学院を避難所みたいにしてる人も、入れて、でしかもその1年以内に辞めてしまう人も入れて、っていう感じになると、もう本当に半分以上が、
はい、人が失敗し、というか、世に出るのを失敗しちゃってる
ですね、
はい、で大学院に行ってる人は行ってる人で、大学院に行けば就職に有利になるのか、そんなのね、理工系の研究所のごく一部だけで、大学院のやっぱり言い方悪いけど8割以上は行ったら就職が不利になるというのは大学院ばっかりですよね、そこで修士とかの学位取ったからといって就職は有利にならないんですよ。でも分かってながら学生たちはその逃げ場を使わざるを得ないし、親たちもその逃げ場を許すしかないっていう。もうね、大学はこれ何のためにあるのって教えながらも僕思っちゃうんですよね。
うわ、なんかすっごい状況ですね、はい、じゃあでもそれが本当に今本当に実感としての、そのリアルな状況がそうなってる、
はい、
いやでもそれは相当よろしくないですね。
そうなんですよ、なんか変なんですよ。
変ですよね、は
い、でなんで変なのかっていうと、自分の本の中で書いたんですけど、何が変かっていうと、逆に言えばこの30年か40年が変だったんですね。
あ、もう30年40年変であり続けてる、
あり続けてる、つまり、はい、戦後の日本のですね、高度経済成長時代っていうのが、高度経済成長というだけあってですね、あれ一時のことなんですよ。経済っていうのは本当言えば、ゆっくり発展するか停滞するか下がるかが当たり前の姿であって、成熟社会の特徴なんですよね。そんなに大きい変化がないっていうのは、でところが日本って戦後極端な貧乏状態に落ちちゃった、でも勤勉な国民性があったと。だから誰が何やっても成長するんですよ。
あ、もうトントントントントント
ントントンって、その階段が1段ずつ踏みしめる人もいれば3段飛ばしの人もいるだけであって、そこで貧富の差が発生したんですよ。だから日本の、なんだろうな、僕ら僕らが思ってる当たり前の社会の姿っていうのは、第二次大戦後の1950年から2000年ぐらいまでの高度成長時代という特別な時代なんですよね。でその時代は仕事はいくらでもあったし、真面目に働いてれば絶対仕事があったんですけども、もう今そんなこと全然ないんですよ。
むしろこの 3,40 年ぐらいの方が
特殊だった、
ね、特殊な時期だった、
はい、特殊でラッキーで、なんかどの民族もやっぱり一度は夢見る青春時代みたいなもん。だ今の日本ってもう言っちゃえば中年期から老年期に入ってる経済状況から言ったら、ここから先人口も減りますから、のに若い頃をもう一回夢見て、あの頃であるはずだって思ってて、でそれがね、子供たちにみんな夢乗っけるじゃないですか。だからお前たちも真面目に働きさえすればとか、ついつい親も言っちゃうんですよ。親からおじいちゃんから全員高度経済成長しか経験してないもんだから、
そう
ですね、あれが当たり前だと思っちゃう。
そうですよ、それがデフォルトだと思ってるから。
そうなんですよ。でもなので、なんかそんな変なことになっちゃう。でも今現実の日本は仕事なんて、なんでしょうね、特別な才能とか能力があるものすごく忙しい残業しまくりの仕事か、誰にでもやれるものすごくしんどい仕事かしか若者には用意されてないんですね。それ以外のちょっと楽で周りの人とのコネがあればなんとかなる仕事っていうのは、30代以上の人が全部占領して、その人たちがまあだってその人たちもそれやめたらもう食い方ができないですから。だから若者になんか残されてるのって、極端に難しい仕事か極端に単純労働かどっちかなんですよ。
じゃあ別にそれは今の中年以降の人が別に意地悪してやらせてないんじゃなくて、
はい、
中年の人たちはそれやらざるを得ないし、
やらざるを得ない、だって中年人たちは中年人たちで、なんだろう、複雑に絡まり合った、とりあえず年取ってないとかトラブル解決できないような、言っちゃえば店長クラス、店長クラスの仕事しかないし、
はいはい、
それを若い者にやらされたら、やらせたらミスばっかり起きます。
そうですね、
だから若い者には単純作業をやらせるか、新しい仕事を開拓しろと言って極端に難しいことを要求するかなんかね、その経済成長してるんだったら新しいなんか儲け口いくらでもあるんですけど、今はそう守らなきゃいけない状況だから、
はい、
なんかそこら辺をね、若い人のこれまでのように大学を出たら大量採用ですね、
はいはいはい、
で新入社員の新人教育一斉にやってっていう体制でやるのは無理があるんですね。おまけにその日経ビジネスというところが研究してるんですけども、大企業の寿命というか企業の寿命というのがあるんですよ。
企業の寿命、
はい、会社の寿命ですね、でこの会社の寿命というのがすごい 恐ろしいデータが出てて、1970年代ぐらいに統計取り出した時には会社の寿命って25年ぐらいあったんですね。100年200年続くような会社もあれば、やっぱ10年15年潰っちゃうところも、それら全部をひっくるめて大企業から中小企業まで含めたら25年だったんですけど、
まあでもそれはまあまあそうなのかなぐらいの感じですけど、
それが西暦2000年前あたりから会社の寿命、平均寿命が10年になっちゃって、で2010年を近くになったら5年って言われるんだって。で現在3年になってるんですよ。
寿命が、
寿命です、
誕生してから死ぬまでが、
死ぬまでが、倒産するまでの寿命が。でアメリカは2年なんですよ、だから日本はまだまだマシだと3年あるっていうふうに言われる。今会社に就職することを親は望んでるんだけども、
はいはい、
僕はもうそんなのとんでもないと。でこういうの大学生からすごい聞くんですね、
はいはい、
つまり学校で教えてると学生たちが先生就職できましたとかって言って、言ってるんですけども、
はい、
そのかなりが就職してから1年以内に潰れちゃうんですよ。
そうですよね、
はい、で潰れちゃったらその頃はその業界でなんか横に転職するような人脈を作る間もなく潰れちゃうんで、
はいはい、
もうどうしようもないんですね。
だって新人ですもんね、新人の時にもう会社潰れちゃう、はい、
で僕この本の中で紹介してるんですけど、はい、例えばその5年前ぐらいによくあった IT ベンチャー企業ってあるじゃないですか、
はいはい、
あれでホームページ制作代行っていうのよくあったんですよ。
うん、
でそういうのがね、あの例えばライブドアとかも最初はそれで大儲けしてたんですね、
オンザイチ時代、
オンザイチ時代、
はいはいはい、
大儲けしてた、
はいはい、
でそういうふうなところだったのが、その今ね Google とかいろんなところがですね、あのクリック一つで無料でホームページ作りますってサービス開始しちゃったから、そういう業種自体が全員失業したんですよ。だからそうなるともうそこの業界に就職して1年2年キャリア積んで転職すらできないですね、業種自体がなくなったから。
そうですよね、そうですよね。
そんなことばっかり聞いてるので、こっから先の状況ってかなり厳しい、はい、中を学生は生きてるんですけども、でも学校の先生も何より親も、いやそんなこと言いながらも真面目に仕事さえ選ばなかったら働き口あるんじゃないかというふうに子どもたちを押しつぶしちゃってる。
あ、でもそれはあくまでも高度経済成長のものが前提にあるからっていうことですよね、
はいはい、そんな時代だったら何とでもなったよと。
それが今現状ですか。
はい、
めちゃめちゃ暗淡たる気持ちになっちゃうんですけど、じゃあどうリカバリーすべきなのか、ちょっと次のパート以降で、
はい、
ぜひ
お聞かせください。よろしくお願いします。
Let's get knowledge with fun.
じゃあどうしたらいいんだろうって感じなんですけど、
でも、この暗い現状っていうのはですね、僕言い方として貨幣経済では暗いけど評価経済ではそんな暗くないよって言い方してるんですね。
貨幣経済では暗いけど評価経済では暗くない、
はい、
評価経済、
評価経済っていうのはですね、周りの人が自分をどう思ってくれてるのかっていうのを数値化した社会みたいなもんですね、
は
い、つまり、はい、今の貨幣経済ってのは今どれぐらい自分は財力パワーを持ってるのかっていうのを、円とかドルとかユーロの形で数値化したのが貨幣経済なんですよ、
まあ、いわゆる年収いくらですよみたいな、
はい、年収いくらです、はいはい、男の人はそれで測られるしってやつですね、
はいはい、
で、あの評価経済っていうのはですね、例えばツイッターで言うとフォロワーが何人いるかとかですね、
はいはいはい、
あと自分のことを評価してくれる人がどれぐらい多く周りにいるのか、これらを数値化したものなんですね、数値として直接今分かりやすいのは、例えばFacebook でのいいねの数とか Twitter のフォロワー数みたいなものでやるんですけども、あの僕ですね、去年ホリエモンと一緒に出した本があってですね、その本の中で、その Twitter のフォロワーが100万人いるのは現金1億円持っているよりはるかに強いっていうことを言ってるんですね。
現金1億円よりも強い、
はるかに強い。現金1億円は使えばなくなりますけども、Twitter のフォロワーはなくならない、それどころか、例えばそのツイッターのフォロワーって、あの10倍ずつしてたらどんな変化があるのかっていうので言うと、僕ツイッターのフォロワーは今7万人ぐらいなんですね、まあ、大体10万人弱と考えてください、10万人弱の僕は多分やろうと思ったら一生食うのに困らないんですね。どういうことかっていうと、
はいはい、
朝お腹空いた、誰かご飯おごってって言ったら、僕が住んでいるその時に旅行で移動中だったら誰かがおごってくれます。
誰かがおごってくれる、
絶対やる。でこれ、フォロワーが7万とか10万とか12万ぐらいの人結構やってる人いるんですよ。
あ、実際にそれ、
はいはいはい、はいはいはい、でそれでもう何年も自腹で1円も払ったことがないっていう人がツイッターの世界にはいてです、
ね、
面白いですよね。これが10万人の世界なんです、
ね、はいはい
はいはい、でそれはそんな人におごられてばっかりだったら、なんだろう、みんないずれおごってくれなくなるっていうのは、10万っていう数がその紛れを吸収してくれるんですね。僕は誰かにおごってもらうために前におごってもらう人の話をする、またはそのお礼をツイッターで言うと、なんとかさんがおごってくれましたって言ったら、そう、10万 人の僕のフォロワーの人にその何とかさんの名前が知られる。
ああそうですね、
彼には利益があるわけですね、はい、評価的な利益が、はあ、多分その人フォロワーが何百人か増えるんです。
うん、そうでしょう、ね、
でその結果やっぱおごってくれる人がどんどん現れると、僕相手さえ選ばなければ一生食うのに困らない
文字通り食うのに困らない、はい、
でツイッターフォロワーが50万人ぐらいだとどうなるのかというと、うん、はいはいはい、新しい仕事始めるけど誰か出資してくれないって言ったら、うん、何ぼでも出資してくれるという人が現れると。
何ぼでも、
何ぼでもです。でも本当にそうです。でフォロワー100万人になるとこんな企画をやってるんだけども、はい、なんとかさん、ホリエモンさんと何でもいいですよ、はい、あの上にちょっと入って名前だけ貸してくれませんか、お金払いますになってくるんですね。でこの人たちはもうさ当たり前ですけど食うに困らなくなってくる
ですね。
じゃあ1億円とか10億円という財産資産を持っていても、うん、それは人に利用されるかも分からないし、たかられるかも分からないけど、うん、評価は減らないしあまりたかりようがないんですね。
はあはあはあはあ、
だから評価経済っていうのは、うん、貨幣経済の中ではどうか分からないけど、評価経済では得してる損してるっていうのがあの計算がもうできるようになってると。
おーおー。
でさっき話したですね、そのみんなが就職しづらい世の中になってきてる、うんうんうん、でこれは貨幣経済的に考えたらしんどいというのはどういう意味かというと、はい、定職につけないとか、はいはい、固定収入がないからとかなんですけど、
いわゆるお金が入ってこない、
はい、お金が入ってこない、ところがお金がなくても食えるということになってくると話が全く違ってくるわ。
そうですね、はい、でお金がないかったら食えないじゃんっていうのが大前提ですもんね。
大前提ですけども、うん、食うためにお金使うのって無駄じゃんっていう考え方です。それは貨幣経済の中で5人に1人ぐらい稼いで食ってたら残り4人はそいつらに食わせてもらえばいいじゃん。これ僕は東南アジア型の生き方って言ってるんですけど、
東南アジア、
あの日本人のね今の生き方ってアジア的でないんですね。それはあのフィリピンとかタイとかであの嫁さんもらった人がみんな分かってるんですけども、あの辺 の, あの女の子を嫁さんしたら向こうは家族全部がついてくるから大変だってよく聞くじゃないですか。あれあの日本人してみたら昔の明治時代以前日本人だったら当たり前なんですよ、うん、っていうのは、はい、まともな職業って昔少なかったから、でフィリピンの方とかも まだそうですよね、うんうんうん、あのちゃんとした職業につける人って、うん、一家5人とか7人の中で1人だけなんですよ、うんうん、残り全員それにすがって暮らしてると、
う
んうん、おじいちゃんとかです、おばあちゃんもいれば、はいはい、妹の旦那もなんかこうろくに働いてない、それが全部漏れなくついてきちゃう。
はい、
南米でもそういうのはよくありますよ、ね、それが当たり前なんですよ、で僕ら経済発展っていうのは全員がそうじゃなくて自立して稼ぐことを考えたんですけども、うん、その結果孤独感がすごく多いんですね。自立して一人一部屋で個室に暮らしていて、うんうんうん、結局孤独感があるからスポーツジムに行ったりSNS に入ったりして金払って人付き合いしてる。そうじゃなくて、うん、5人とか10人に1人が働けばいい社会っていうのは、うん、なんだろうな、濃密なんですよ人間関係が、うん、
しかも漏れなくだから、はい、漏れなくですもん、
はい、それで1人働けば食えると、うんうん、これ僕はあのサザエさん現象と呼んでるんですけど、
サザエさん、
サザエさんの世界でですね、うんうん、波平とマスオさんの2人が稼いでれば7人食えたんですよ。
ああそうですね、
はい、ところがクレヨンしんちゃんとか、うんうん、そっちの世界になってくるともう共働きになってくると、パートに行くと、
うんうん、だ
もう今なんかダブルインカムノーキーズっていうのが昔流行ったんですけども、はいはいはい、夫婦2人で働いて子供がいない、うん、2人で稼いで2人で食うなんですよ。明治から大正時代は旦那様1人が働いたら使用人含めて15人が食えた、この1人働いたら何人食えるのかのその分子の数ですね、がどんどんどんどん減ってると。昔は1人に対して10人だったのが今1人働いて1人食えるのがやっとと、これが経済成長の真実なんですよ。経済成長というのは1人1部屋個室が与えられる代わりに全員が冷蔵庫を買いなさい、全員がテレビ買いなさい、全員が電話引きなさいと、生活コストがすごい上がっちゃったと。
そうですね、
でも今若い人たちって生活こそ下げたいんですよ、うん、シェアハウスに住んで車はもういらなくて、でみんなでなんか物を分け合おうと、でなんか楽しむっていうのは1800円払ってロードショーに行くではなくてスマホでタダで楽しもうと、そうなると大事なのはいくら持ってるかではなくて友達にどれぐらい好かれてるのか、どれぐらいお互いシェアできるのかという評価経済的な数字を持ってる人の方が豊かに生活できるんですね。
おーすごい腑に落ちる。それ
お金持ってるより、はい、骨持ってる方が美味しいものとかの情報入るじゃないですか。
まあまあそうですよね、そう
です
、
はい、で、うん、下手にお金持っててなんか美味しいもの食べに行くよりは、はい、金持ちの友達が時々開くパーティーに行ってる方が生活しては豊かなんですよ。
おそうですね、そちらは楽しいし
そう、あまり自慢できることじゃないから堂々と言えないだけで、
いやいやでも、はい、その楽しさは絶対そちらは楽しいですね、はい、ね、あそうですか。じゃあ評価経済で今じゃあ、はい、家庭経済から評価経済に移行してきて 来ているという、
はい、ずるずるとずれてて、まうん、あの貨幣経済が完全になくなることっていうのはないんですよ、うんうんうん、これからも貨幣は強いんですけども、
はい、
2番目になっちゃうんですね。お金しかないからお金使おうであって、
ええ、
本当に一番いいのはまず評価を使って、うん、評価プラスお金も使えれば便利なんだけど、
うん、
例えばその東京から大阪に移動するときには、はい、貨幣経済だけだったらじゃあチケット取ろうかなんですけども、
うんう
ん、評価経済的に東京から大阪に行きたいんだけどってツイッターでつぶやくわけですそしたらその瞬間いくつもの選択肢が提示されるわけですよ周りから岡田さん乗せていってあげますよとかはい、これは有名人しかダメかと、そうじゃなくて、うん、その人のフォロワーが何人いるかなんですよね、
うんうん、
フォロワーが何人かいたら、うん、ある程度の確率で例えば静岡まで乗せてあげるとか、
はいはい
はいはい、名古屋まで乗せてあげるとか、
うん、
あのいや行ってる間に例えば英語が喋れるとしたら英語とか音楽とか教えてくれるんだったら新幹線代出しますよみたいにとって、うん、結構ザラにいるんですよね。
ザラにいる、
ザラにいます、
ザラにいる、
はい、そのザラを発生させるには、
はい、
そのツイッターフォロワー数がやっぱり1万ぐらいにならないと厳しいは厳しいです。これ僕は評価経済上の上場と呼んでるんですけど上場そう1万人っていう上場株になったらいろんなエフェクトが発生するんですけど、それまではもう評価を上げても、うん、まあ、なかなかいいことがないっていうか周りからいい人と思われ、はい、実感できないですけど、1万人超えると本当に使い勝手が明らかに現れてくるので、
じゃあまず上場を目指して、
そうですね、でも上場無理な人は、うん、なんだろう、親戚付き合いちゃんとしてるだけで米を送ってくれるじゃないですか。
あ、そうです
ね、あれも評価経済的なもので、あの、
うんうんうん、
そういうものが全くない人は、
はい、
ずっと米代払いますよね、
うんうん、
でも親戚に農家の知り合いがいたり、
うん、
自分のことを贔屓してくれる農家の人がいれば、
うん、
ちゃんとお米送ってくれますよ、
はい、
でそういうふうにして、
はい、
なんだろう、評価経済的に生活コストをゼロにするんではなくて、生活コストをこれまで月に10万かかってきたものを9万5千円にするとか9万円にするっていうのは可能なんですね、
は
い、これがその評価経済と貨幣経済が今同時に動いてるから、なんでしょう、町内でもですね、うん、好かれてるやつってなんだかんだ人におごられてることの方が多いっていう、まあ、単純な形なんですけど、
はいはいはい、
あとなんかモテる女の人は、
うん、
あの自腹で食わないとかです
そうですね、はい、そうですね、
評価経済ってのはそれを数値化したもんなんです。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家評論家の岡田斗司夫さんです。 PHB 研究所から著書、僕たちは就職しなくてもいいのかもしれない、出版となっています。そうですか、まあ、先ほどのパートでかなりね、具体的な数字も出てきました。フォロワー1万人で上場みたいなとこなんですけど、でもっていう感じになりますね。まあみんながみんな、やっぱりさっきもちょっとおっしゃってましたけど、みんながみんなね1万っていうのはちょっとハードルがあるかもしれない、
高いと思います。
ですよね、はい、じゃあどうやったらその上場を目指していけるベクトルになっていくんだろう。
評価経済内で評価上げていくって方法と、
はい、
あと貨幣経済内でのリスクを減らしていくって方法、
リスクを減らす、
はい、これを同時にやらなきゃダメなんですね、はい、でリスクを減らすので一番大事なのは、一つの職業だけをやらないということなんです。
一つの職業だけをやらない、
はい、あの僕たちは就職しなくてもいいのかもしれないというタイトルの本を書いたんですけど、これは就職しなくてもいいですけど、仕事しなくてもいいというわけじゃないんですね。
就職しなくてもいいかもしれないけど仕事はする、
はいはい、うん、仕事はしろ、
うん、
ちゃんと働け、
でも
就職はあんまり考えない方がいいぞ、
うん、
なんでかというと、
うん、
人生をかけた就職先は3年で潰れるからです、
うん
うん、平均3年で潰れるから、
はいはいはいはい、
だから就職してこれで安心って考えた人間はすごく危ないんですね。
ほうほう、
そうじゃなくて僕たちは地震が起こりやすい島国に住んでるのと同じように、
ええ、
今は地殻変動が起こりやすい経済状況の中で経済社会の中生きてるわけですね、
ええ、
だからどっか会社に就職したからといってそこの地盤が安定してるわけではなくて、
はい、
常に地震が起きていると、
うん、
常にスクラップ&ビルドが起きてるような社会の中で生きてると、
ええ、
だそこの人間はどっかいい会社に就職して安心するんじゃなくて、
うん、
いろんな仕事を常にやってないとダメだと。円だけ持っててはダメ、
ええ、
ドル、ポンド、ユーロ、いろんな形、人民元みたいな形で持ってなきゃダメなのと同じように、
ええ、
いろんな職業をやってなさいっていうのが僕の、僕20種類仕事やれっていうふうに、
20種類、
はい、20種類です。でその20種類の中で金になるのはですね、
ええ、
もう本当に2つか3つでいいです。一つが危険なだけで。
え、ごめんなさい、
はい、
でも仕事ってそもそも金にならないのも仕事なんですか。
金にならないのも仕事に考えた方がいいっていうのは、
はい、
今ある金になる仕事が、うん、 最初の方の話で出てきた例えばホームページの代行サービスみたいに、
はいはい、
いつですねそれが金にならないか分かんないんですよ。
あ、実際それはもう無料ですもんね、
はい、と同時に今やっている金にならないボランティアがいつ金になるかも分かんないんですね、
はい、
つまり家族のためにご飯作ってるという主婦労働、これは仕事、賃金ゼロ円の仕事なんですよ。この賃金ゼロ円の仕事がお弁当屋さんで働き出したら急に賃金プラスになりますよ、
ね、はい、そうですね、
ご飯を作る行為は、ま、仕事は全く同じなのに賃金がプラスになったりゼロになったりする。で、人によっては例えば演劇やってる人いますよね、
はい、
演劇やってる人で大部分が持ち出しじゃないですか。これ賃金マイナスの仕事なんですよ。
あ、そうですね、はい、ゼロどころか
ゼロどころかマイナス、お金払って仕事をやってるんですけども、でもその人も例えばそこ行ったら、うん、じゃあお前面白いからライブやったらビール1本おごってやるよと言われたら、うんうん、急に賃金ゼロとか、うん、プラスになるわけです、
ね、そうですね、そうです
ね、今やってる仕事が、うん、人に喜ばれてる限り、うん、いつ賃金がプラスになるかも分かんないし、うん、お前別にその仕事やんなくていいよって言ったら急に賃金がゼロになったり、
うん、
あとお前が好きでやってんだからというふうにプラスになったりする、
は
あ
は
あ、なんかスポーツジムに行ってワークアウトするのは完全に賃金マイナスですよ
ねそうですね、金払ってね、
自分が時間を使って何かやってる限りそれはもう全て仕事的に考えちゃえばいいんです、
はあはあ、
そうするとそれが20種類あったら、
は
あ、どれがいつプラスになるのか分からない、
はあは
あ、でそういう多方面の投資と、うん、あとなんだろうな、一つの職種に固まらないようにする、うん、例えば自分がなんだろうな、システムエンジニアやってて人に会わずにずっとパソコンに向かってる仕事なんだったら、同じパソコンに向かってできる仕事はあと 2,3 種類増やして、次に人に会ってやれる仕事、手助けボランティアなどを 2,3 種類増やしてっていう風にして、合計で20種類ぐらいやってればいい、はい、そしたらどれかがダメになっても、それによってですね、その無料でやってる仕事とかの人のつながりでできますね、
はいはい、
だそれでなんかあいつちゃんと仕事やるやつだという評価ですね、評価経済、評価が高まれば誰かが助けてくれるんですね。本の中で言ってるのは新世の友和っていう、友和くんっていう知り合いなんですけど、彼はずっと音楽業界でもともと新世でもうバリバリやってたんですけども、
新世サイダーの、
新世サイダー、
はい、
そっちでは食えないと思って諦めた、
うん、
でも諦めてもその業界でいることを諦めなかったら、なんかこの差し込みプラグとかのですね、専門のハンダ付けとかですね、いろんな細かい仕事とか、あと楽器運ぶとか、それを音楽やってる人にしてみたら、ミュージシャンじゃないんだから、あいつは二流の仕事三流の仕事だってよくも分かんないですけど、でも音楽に近づける仕事なんですね。
そうですね。
で、友和くんをバカにしていたミュージシャンだけでやってる人たちがもう食えないって言って次々と撤退して、なんかこう普通のなんだろうな、仕事始めてるのに対して友和くんは未だに音楽業界でなんだかんだ仕事がいっぱいある状態なんです。で、彼はもう今仕事減らさなきゃいけない、こんなにたくさん受けてられないって言って他人に仕事回してるんですね。でもその回してる仕事もやっぱ大部分がその時になったら呼んでもらえる、なんか友和って何でもちゃんと真面目にやるようになって評価で稼いだ仕事ばっかりなんですよ。今彼はその方法でおじいちゃんおばあちゃんを助けて、次は農家で、なんだろう、野菜作るの手伝ってっていう風にどんどん仕事増やしてるんですけども、
はいはいはい、
結局これが多職、僕は単職から多職へって言ってるんですけど、はい、多い職業と書いて多職です、ね、
多職、はい、
多職の生き方なんですよ、
うん、
本業が何か全くわからないけども、
うん、そうですね、そうですね、
ちゃんと食えてると、
う
ん、それは本業が一つある確実性よりもよっぽどか強いんですね、
はい、は
ネットワークで成立してるから、
はいはい、
全部がなくなるってありえないんですよ、
うんうん、
でも今事業部全部がリストラなんて当たり前のようにある。
そうするとじゃあさっきね冒頭でその20種類仕事って言われてちょっと、はい、そりゃ、ね、無理でしょうなんて思ったけど、それは20種類の収入源があるということでは全然なくて
ないです。収入源はもう2つか3つでいいです、
うん、
1つは危険なだけであって、
うん、
いわゆる1つのカゴに卵を全部入れるのは危険だというのと同じですね、うんうん、
カゴを20個、
はい、
うん、
でお金にならなくてもいいから誰かに頼りにされてる仕事が5種類か6種類あれば、
うんうんうん、
その肝心の自分のメインの仕事がなくなってもなんとか食っていける、このなんとか食っていける確率を上げることが評価経済社会での生き方なんですよ。コアラが生きにくいのは、
うん、
ユーカリの葉しか食べないからなんですそういう一つのものしか食べない、つまり貨幣経済で一つの仕事にしか食い縁がない人っていうのは、
はいはい、
ユーカリの葉が枯れただけでもう絶滅しちゃうんですよね。
あ、
そうじゃなくて雑食性の生き物っていうのはどこに行っても生きれるし、そっちの生き方の方が、ね、生物としては自然なんですよ。
評価経済で生き残っていくには雑 雑食になる、はい、ということなんですね、
はい、
うん、
あの江戸時代に百姓という言葉があったんですけど、はい、百姓っていうのはあれは農民という意味じゃなくて、うん、百の生活能力を持ってる、なりわいを持ってると、つまりわらじを編んだり、なんだろうな、あの陶器作ったり、あと行商したりという百種類の生き方がある人間のことを百姓と言ったんですね。
あらあら、
だから江戸時代は百姓がほとんどだったって言ったら、みんなついつい農民がほとんどだったと思うんですけど、日本のそのなんだろうな、あの農地面積ってそんな多くないんですよ、そうじゃなくて都市に定着しながらもいろんなその日暮らしっていうのを繰り返してる人たちが割と豊かに暮らしたと、これの言い方を百姓と呼んだんです、
ね、あ、何でも屋さん、
はい、だからもう一回日本人は百姓に戻るべきじゃん、なんじゃないかな、それはネットワークがこんなに、なんだろう、発達してて、おまけにデフレで物価が極端まで下がった時代だからこそできる生き方、そこで逆に高額所得目指して、なんだろう、息子を一流大学に入れたんだから、なんか一流の就職先に入れて大企業に入れてっていうのは、子供たちの生き方に無理を強いてるし、その大企業も寿命が何年か分かんないし、
相当ハイリスクですよね、それはね、
それよりは百姓な生き方で、大学にいる間から家庭教師もやれよとか、ボランティアも参加しろよって言っといたら、その子が見える世界の範囲が広がって、その子を頼りにしてくれる人が無限に増えますよね、
はいはい、
その方が絶対その子の幸せにもなるし、食いぶちにもなるんです、
うん、でその確率論から言っても、ね、相当それはリスクヘッジができてる、
リスクヘッジ
できてますよ ね、 、はい、ね、その中 で、 そうで今回その本の中で、キーワードの一つが3つの C というのが出てきました、
はい、まずその人が持っている能力、まあ、これ僕はコンテンツっていうふうに呼んでるんですけど、持っている能力がどういうふうなものかっていうことと、あとその人がどんな人柄か、
はい
はい、あのよく喋るやつなのか、まあ、黙り気味のやつなのか、派手なやつなのか、地味なやつなのか、縁の下の力持ちなのか、そういうキャラクターですね、一つ目がコンテンツ、もうどんな能力を持っていてどんなものが提供できるか、二つ目がキャラクター、どんな人なのか、で三つ目がコミュニティ、
コミュニティ、
はい、どんな人と知り合いでどういうコミュニティ社交を作ってるのか、これが評価経済社会の中で生きていく一番大事な3つの Cになります。
コンテンツっていうのは、まあ、いわゆる能力みたいな感じですね、はい、まあ、どれだけのスキルを持ってるかとかいうことですね、はい、でもまあこれは、まあ、持ってる方が多分いい、
はい、よく資格取ろうっていうのはこういう自分のコンテンツを増やそうということですね、うんうん、あと、はいはい、例えば 何か英語が教えれるも音楽教えれるもそうです、それもコンテンツ持ってる、
うんうん、
あとは大量に本を読んでるとか映画を見てるというだけでもコンテンツなんですね、
はあ、
自分自身からが持っているその情報ですから、
うん、
はい、でコミュニティっていうのはそれを人に教える場があるのかと、
あ、
結局知り合いがいなかったり友達がゼロだったら、どんなにコンテンツ持っててもそれ活かせないんですよ、
ね、
うん、
まあ持ち腐れですよね、は
いはい、
ね、
あとは最後のキャラクターっていうのは、これね、誰が言うのかによって意味全然違うというのあるじゃないですか、ビートたけしが言うと許されるんだけどもなんかこうニュースキャスターが言うと許されないことっていっぱいあります、
はいはいはい、
それは、はい、誰が言おうと同じだっていう考えもあるんですけど、そうじゃなくて実は言う人によって意味が全然違う、うん、
それはキャラクター、
はい、キャラクターです。この3つの C をちゃんと自分が持ってるのかどうか、
はいはいはい、
これによってやっぱその生き残り方、生きやすさっていうのが全然違ってきます。
じゃあコンテンツを、まあ、まずいろんなものが自分の中にある、
はい、
でコミュニティでそれをこうつなげられる、
はい、
でコネクションがある、でそういうことをしてる中でキャラクターというのが成立してくる、はい、ということ、
はい、そうです。一番難しいのはね、キャラクターなんですけどね、っていうのはキャラクターっていうのはですね、身につけるもんじゃなくて減らすもんだからなんですよ、
減らすもん、
はい、僕ら人間は誰でも複雑なんですね、
はい、
で複雑なままで人に分かってほしいという本能がある、
うんうん、
本能みたいなもの、うん、なので例えばあなたはこういう人なのね、あなたは冷たい人なのねとか、 あなたは面白い人にって言ったらついつい面白いだけじゃないよとかお金にうるさいだけじゃないよと、うん、だけじゃないよ言うんですけど、キャラクターはそれではダメなんですね、うん、あえてそれを研ぎ澄ませていって、そうそう俺は面白いだけのやつだよとか、
そういう人、
はい、俺はお金にうるさいだけの人だよという、まずキャラクターを確立しなきゃいけないんですね。
ほうほうほうほう、
でそれは言っちゃえば自分の欠点を認めるっていうことなんですけども、ついつい人間はやっぱ欠点は直さなきゃいけないとかですね、あとなんだろうな、単純より複雑に見えたいという欲望がこれはでも自分をキャラクター化させると一番難しいんですけど、でキャラクター化させるとコミュニティの中で役割が与えられるんですよ。
あ、そういうキャラの人だから、
はいはい、だから飲み会の時にあいついると盛り上げ係だと、ついつい俺は盛り上がり係だけじゃないとかって言っちゃうそれは言わないと それはそのキャラクターが認知されて2年目ぐらいから行ってもいいんだけど、うん、初年度はよくあのキャラブレる人っていますよね。なんかコリン星から来ましたと言いながらそれはコリン星でやっぱり何年か頑張ってきたから、はい、次はコリン星で悩んでるとそのブレをキャラクターにして、うん、最後はもうコリン星のことは言わないでくださいキャラになるっていうキャラクターをやっぱね実は一つ一つちゃんと決めて演じてるんですね、順繰りに。それを一番最初の段階から自分のキャラクターを否定したり相対化して、うん、自分をありのままに見せようとしちゃダメなんですよ。レリゴーはダメなんですよ。
レリゴーダメ、
レリゴーダメですよ。まずキャラクター認知されてから
ちゃんと確立してから、
はいはい、あとはありのままをやってれば周りの人からあの人はそう見えてもそれだけじゃないんだよって言ってくれるから。
あ、自分で言っちゃいけない、
はい、
周りが言わなきゃ、
周りが言わなきゃだ。やっぱあのね、優しい不良は優しいよって言っちゃダメなんですよ周りからあいつ本当は優しいんだって言ってくれるのを待ってからこその、はい、
あいつは本当はいいやつなんだよって言わせなきゃいけない、
言わせなきゃいけない。はキャラクターが一番難しい。キャラクターが決まると、うん、そのコミュニティの中の役割が決まるからやっと自分にいろんなものが回ってくるんです。結局その何でも知ってるとか、
うん、
電子工作だったら任せろとか、力仕事はあいつだとか、うんうんうん、運転がうまいっていうようなキャラクターと、あとさっきのコンテンツ、今のその運転免許、
はいはい、
運転うまいともそうなんですけど、うん、それとか組み合わさってくるんですね、うん、でないとみんなの印象に残らない、イコール評価が上がらないんですよ。
逆にでもそれをゲットできた暁にはもう評価形成の中ですごい悠々と楽しく、
はい、もうキャラクターになりますから。結局じゃあ、うん、あのなんか困ったことはあいつに聞こうとか、うん、あの逆に言えばあいつはまた腹減ってんじゃねえのかとか、また生活困ってんのか、うん、これ貧乏がキャラクターになってる場合です。貧乏がキャラクターになってるとみんな勝手に心配してくれると。
そうですか。じゃあまず、あ、じゃあ最終的にはじゃあそこを目指して、
はい、
でちゃんとどういうキャラクターになれるのかっていうところなんですよ。
Let's get knowledge with fun。
じゃあ先ほどのパートで、まあ、3つの C ね、はい、じゃあ3つとも必要ではある、
はい、ただね、あの、うん、若い世代の人たちは、うん、とりあえず学生時代はですね、自分の能力伸ばそうと考えがちですけども、
はいはいはい、
本といえば、うん、コミュニティからです。
コミュニティから、
はい、それも学生のコミュニティと社会人のコミュニティ、
うんうん、
年下の人たちとのコミュニティっていうか、最低3つ意識してほしいですね。学生同士でどんなに仲いい人が増えても、それはコミュニティ数が増えたことにならないんですね。所詮学生同士なんですよ、
うんうん、
そうじゃなくて社会人と付き合うというコミュニティが一つあればすごく楽しい。それはなんかサークルに参加するんでもいいですし、ボランティア行くのでもいいです、
うんうん、
あとは年下の人たちっていう、もうあの若いっていう人とね、なんか自分より年上を見ちゃうんですけど、同世代とか、
うんうん、
そうじゃなくて小学生や中学生と付き合ってると確実に世界観広がるんですね、
うん、
で彼らもやっぱり5年10年したら自分と同じ若者とか学生のグループに入ってくるわけですから、
はいはいはい、
そうやってコミュニティの種類を増やしてほしいです。学生は、
はいはい、
できるだけ学生だけで固まらずに、年上の人と付き合うためにバイトしてもいいし、
うん、
あとなんと年下の子らと付き合うために例えば塾とかで、
うん、
とか家庭教師やってもいいですし、無料でね、なんか子供たちの世話するのでも何でもいいんですけども、
うん、
弟や妹と遊ぶでもいいんですよ。
なるほど。
そうやってコミュニティっていうのを学生の間は増やしてほしい、
うん、
でその中で面白いものですね、コミュニティが増えるとコンテンツ増えるんですね。例えばおっさんたちと遊ぶと無理やり映画のことを教えられたり、聞きたくもない音楽の話されたり、この聞きたくもない話を聞いてると5年後ぐらいに厚みが出てくるんですね。っていうのは若いやつらの興味なんてもう大体同じやつでフラットなんですよ。
まあまあそうでしょうね。
じゃあそうなってくると、年下か年上から無理やり言われたことぐらいしか他の人間に対してですね、持てる強みがないんですよね。
ああ、だどんどんノイズを増やさなきゃいけない。
はい、そうです、
ね、
好きなことだけやってたらその人の本当に面白い人だったらそれでも大丈夫かも分かんないんですけど、
はい、
やっぱりね、知りたくもないこととかね、あのなんだろう、あんまり興味ないことっていうのもコミュニティがあるからこそ覚えられるわけです、ね、
うん、
極端な話、友達に麻雀を誘われたら麻雀のルールを覚えるじゃないですか麻雀ルールを覚えたら麻雀の世界観が分かってきて、
はい、
以後生涯賭博とかギャンブルに関して何か言われた時に、はい、あ、俺も麻雀やってたけどっていうふうに急に言えるようになるそれは麻雀やってるコミュニティに参加したからなんです。
そうですね。
そうやってコミュニティを増やしていくと、コンテンツって勝手に増えていくから、う
ん、
学生時代はまずコミュニティ増やす。で、社会人になったら、うん、キャラクターを伸ばす。
キャラクターを伸ばす、
うん、伸ばすというのは他の部分を刈り込むことでもあるんですけども、
うんうんうん、
複雑な人間のままで認められたいという本能はあるんですけどもあえてそこは無視して、周りからお前は何とかだって言われたらその役になりきる、
うん、 うんうんうん、
なりきれない部分は周りから勝手に見てくれるんですよ。お前ひょうきん者だとか、うんうん、なんかあ結局お前はなんかなんだろうボケだっていうふうに言われたら、うん、ボケだけじゃないって言いたいのは分かるんですけど、うん、
ツッコミもできる、
ボケだけに徹してみた、うん、そうするとだんだんだんだん周りからあいつはツッコミもできるぞと言ってもらえるようになる。まずコミュニティを学生の間増やしと、
うんうん、
で社会人になったら自分の中のですねいろんな部分っていうのをあえて抑えて、うん、一つのキャラクターを演じてみる。
なるほど、ね、なるほど、はい、じゃあやっぱりその世代によってもこうやり方っていうか方法論がちょっと違ってくる感じ
ですね。そうですね、はい、もう年齢によって。でコンテンツっていうのはもう25歳ぐらいからでようやっとこう手持ちの材料が増えてくるよ、うん、本とかだったら1000冊ぐらい読まないとやっぱコンテンツって増やせないし、音楽もやっぱあのアルバムとかを 1000枚ぐらい聞いてないとダメっていうのはあるじゃないですか、うん、だからそういう蓄積勝負なんで、うんうん、逆に言えば勉強するような気持ちで聞いたり見たりしてもダメなんですよ、はあ、そうじゃなくてそういうサークルに所属して、うん、おじさんたちに、うん、お前ジョン・ウェイン見たのかって言ったら見てませんって言ったら見ろって言われてしぶしぶ見て何が面白いか分かんないっていうのを5年続けてると、
うんうん、
同世代の映画好きよりもはるかに映画に詳しくなって、
あじゃあそこで、まあ、何かを知ろうとかっていうとこまではいかない、もうと浴びとくみたいな、
はい、浴びとくと、うん、でそういうふうにやっとくと、うん、それが後で仕事になるかもしれないです、うん、さっきも言った、うんうん、これはコンテンツですから、
はいはい、
他の人より映画に詳しい、それも世代離れたおっさんとかおばさんの言ってる映画にも詳しいってなってくると、うんうんうん、今のですねそのメディアが、うん、昔は VHS のビデオテープだった、この時はレンタルビデオ屋さんがあった、
はい、
次に DVD になった、そうするとセルビデオとかセル DVD っていうのが主流になったと、うん、今はもうストリーム放送って言われる YouTube とかですね、
うん、
これがこの先どうなるか分かんないですよ、
うん、
でもその時に絶対必要なのがナビゲーターなんですね。
ナビゲーター、
この映画はあなたにとって面白いですよって教えてくれると、
うん、
こんな映画好きなんだ、じゃあ何とかも見ればいいよっていう、
うんうん、
これが言える人っていうのは強いんですよ、うん、そうするとあのメディアはどんどん値段変わるし形は変わるんですけども、その教えてくれた人から買おうっていう人間の心は変わらないわけですね、
はいはい、
いわゆる料理法をいろいろ知ってる魚屋さんや八百屋さんは潰れないんですよ。じゃあメディアがいろいろ変わる、それは VHS テープから DVD、 その次にストリームメディアにどんなに変わろうとも、これあんたにいいよ、なんでかというとこれこうだからと、これ面白いよとかこれ美味しいよって言ってくれる人に人は感謝して、その人からそのものを買おうとするんですね、
はいはい、
これがそのコンテンツを持っていてそれを紹介するコミュニティがあって、
うんうんうん、
自分は教えたがりのおせっかいだったキャラクターがあればちゃんと食える状態なんです。
ああ、そうですね、そうですね、もう三位一体になってますよ、 そ、 の、ね、あその3つの C がちゃんとうまいこと言った時には、
はい、
それは貨幣経済の方でもちゃんとこう利益が
出てくる、はい、うん、それはただ単に YouTube の映画を紹介するだけでも週に1本あなた好みの映画を紹介することで20円ちょうだい30円ちょうだいっていうのをどんどん増やしていけばいいだけなんですね、
うん、
でそうやっていって20円30円っていうのは集めるのと同時に、
はい、
その人たちがじゃあ今度これあるからあの誘ってあげるよ、このパーティーあるから誘ってあげるよとか、ご飯うちに来てある作ったんだけど食べないっていうふうに言ってくれたりして、
うん、
実はお金儲かってないんだけど生活が豊かな状態にどんどん近づいていく、
うんうんうん、
これがその就職しなくても生きていく生き方につながっていくわけですね。
あ、そうですか、それは明らかに豊かですね、それね、はい、
で、うんうん、その高齢者が増えて、うん、その高齢者の貯金が日本の国家予算に匹敵するぐらいあるというふうに言われてるんです、
はいはい、
結局60代70代80代の人たちが何億円何十億円って遺産持っていて、彼らがお金使わないと世の中回らないっていうふうに言われてるんですけど、
うんうんうん、
だからといってその人たちお金を使わせることって僕無理だと思うんですね。だってみんな不安でお金しかないからタンス貯金してるわけです、
うんうんうん、
それはもう動かさないんですよね、
うん、
でもその人たちの生活にもっと寄り添っていって、
うんうん、
いやおじいちゃんおばあちゃんこれ見ようよとかこれ一緒に食べようよって言ったら、
うんうん、
おじいちゃんおばあちゃんとしてちゃんとお金出すんですよ、
はい、
そういう生き方っていうのはもっと可愛がれないとダメだし、はい、おじいちゃんおばあちゃんのコミュニティの中に入っていかないとダメなんです。
そうですね、そうですね、
で最初に言ったのその一人が生活能力を持っていけばその周りで何十人か食っていけばいいっていうのは俺あの思うのは高齢者がお金を使う仕組み考えるんじゃなくて、
はいはい、
高齢者が何十人かの若者に囲まれて、うん、新しい家族像みたいなのを作っていく方が現実的じゃないのかなと思うんですよね。高齢者を中心としたシェアハウス、
うん、
若い人ばっかりが集まってシェアハウスやるんじゃなくて
はい、はい、
おじいちゃんおばあちゃんとかを、うん、みんなを面倒を見てあげる代わりに一緒に生活すると、その代わり食材とか光熱費とか家賃とかおじいちゃんおばあちゃんが負担する生き方の形、
うん、
そういうマンションのあり方とかっていう方が面白いし、うん、お金かからないしリーズナブルだと思うんですよ。
そうですね、でそれが、まあ、貨幣経済的にも、まあ、そこから動いてるってこと、
はい、成立してる
ってことですもんね、はい、なんかすごいいいじゃないですかそれ。
そう なんですよ。
めちゃめちゃいいじゃない
ですか。その意味で言えば、うん、このこれから高齢者が増えてきて、うんうん、仕事が減っていく日本っていうのは、うん、評価経済では世界の最先端走ってるんですね、
うんうんうん、
でこの20年30年遅れて中国がもうここに突入するのは見えてるんですよ。中国で一人っ子政策ですから
はい、はい、
日本よりはるかに悪い人口バランスになっていて、
うんうん、
で日本のなんか経済成長の10倍の速度で10倍の規模があるから、うん、これから10倍の速度で落ちていくんですよ。
あそうかそうかそういうことですよね、
はい、10年後20年後の中国は今の日本とそっくりの状況になると、
うん、
その時に日本が最先端走っていて、うん、貨幣経済から評価経済への移り変わりっていうのはこういうふうにソフトランディングするんだよっていうのを見せてあげれれば10億人の人たちがすごい助かるわけですよ。
そうですよね。すごいいいな。いい人助けじゃないですか。それ
すごい人類に対する福祉になりますから、
ね、
いいですよ。
それこそね、だから日本あの先にあの洗礼見せてくれた人にいいねっていうことにも ね、なるわけですね、はい、
やっぱ日本人すげえなって言ってもらえるのが国際社会でね、あの国際社会の中で日本の評価経済上げる方法ですから。
そうですね、はい、そしたら日本人が他の国行っても食べさせてもらえる。
食べさせてもらえる。現にポーランドとか行ったら日本人めちゃくちゃ怒ってもらえるんですよ。あの第二次大戦であの頑張ったということと、
う
ん、あとアニメとか漫画でよくやってるということで世界で一番日本人がモテるのはポーランドなんですよ。
あ、そうですか、
はい、そうです。
あらあらあら、じゃあやっぱそういうとこでもちゃんと評価経済はもう実際にリアルに動いてるんですね、はい、動いている。
動いてます。
動いてますね。そうですか。そうするとまあいわゆる現在の既得権益者と呼ばれる人たちは、はい、まあいわゆる今の貨幣経済の中でのある意味勝ち組なのかもしれないけど、はいはいはい、そういう方々へ岡田さんからこう言うとしたら、助言するとしたらどういうことになりますか。
あの息子や娘を止めるなってことですね。
息子や娘を止めるな、
はい、つまり、今の勝ち組たちは自分の息子や娘たちも自分と同じように貨幣経済の中で勝って資産を減らしてほしくない、
うんうん、
自分と同じように幸せになってほしいと思ってるんですけど、
はい
はい、大体話聞いたらですね、もう息子や娘たちはどんどんどんどんボランティアやってたり、
うんうん、
友達と遊ぶことに熱心だったり、うん、就職するにしても何か不安定な職を選んだりっていう、
うんうん、
なんかね彼らの生き方と反対の生き方みんな選んでるんですよね。で自分たちの中のトップリーダー見ても、例えばビル・ゲイツなんてもう資産のほとんどを寄付しちゃってるし、
うんうん、
そうですね、なんで彼らがそんなことやってるのか中途半端な金持ちには理解できないんですよ、
ね、
本当の資産家はもうすでにその名前ですね、評価をお金で何とか買えないのかっていうようなことを頑張ってボランティア活動に自分の名前つけたり、
うんうんうん、
あとなんだろうな寄付とかやろうとしてるんですけども、うんうん、それだけだったらやっぱ人って評価してくれない。じゃあ、
うん、
彼らの子供たちの世代が徐々にそういう生き方になったりしてますのでですね、うんうんうん、息子や娘たちに無理やりその就職させるな、で一流企業に勤めたり金儲けをさせなくても、うん、彼らは彼らで幸せな道をちゃんとなんだ選んでるから安心してほっといてやってくれっていう
貨幣経済から評価経済は本当に今動いている。
はい、
まさに動いている。
今日本はデフレで物が安くて物が売れないって言ってるんですけど、うん、物が売れないほどもうみんなすでに持っているわけですね、
うんうん、
で物が安いっていうことは生きていくののコストが極端にまで安いから、
はい、
本当はお金なんか稼がなくてもいい人が世の中にはいっぱいいると。
僕
今実際日本国民の中の4分の3は実は就職しなくてもいい、それどころか稼がなくてもいいと思うんですよ、働きさえしてれば。
なるほど。
この稼ぐと働くの違いは、うんうん、他の人からお金をもらわなくても助けていて感謝されててお茶一杯、うんうんうん、ご飯一回怒られればいいはずの人が、
はい、
国民の4分の3ぐらいのはずなのに、うん、みんなが働かなきゃいけないって言ってるから少しの働き口就職口に殺到していって列の外側でみんな寒さに震えてしんどい思いをしてると。そうじゃなくて家帰って遊んでダラダラしてようよと。その方が僕ら生活コストここまで下げたんだから幸せに近いよ、うんうん、運よく働いた、
はいはい、
仕事がある人は感謝して仕事して、
うん、
で自分の周りの面白いやつ楽しいやつ助けたいやつを助けようよと。収入っていうのは人を助けるためにあるんであって、
うん、
子供を学校に行かせるには学費必要なんですけども、はい、自分が勉強するのはネットで勉強すればいいんですよ、はい、お金って人を助けるために使ってなんぼのもんだから、運よく稼げた人は他人を助けよう、で運悪く稼げなかった人は可愛く生きて人に助けてもらう食わせてもらう、その代わりその分のお返しでちゃんと働いて返す、
うん、
そういう社会の方が僕はあの、うん、うまく回ると思います。
でしかもだからそのさっきおっしゃった後者の方 の、 その運悪く金稼げなくて、
はい、
で助けてもらう方の側になってもそれは全然惨めじゃない
ないです、
ですよね、はい、それはね、すごい幸せですよ、
幸せなんですよ。そういう人たちに対してもっと自立しろとか経済的なんか自立しろっていう風に強く言ってると 成功した 5% の人たちは幸せだけど 95% の人はコンプレックス抱えて、うん、もっと上へ生きていかなきゃいけない、うん、うつ病が増える、
うんうん、
嫌なスパイラルにはまっていくと思います。
ですね。それはもうだってそうならざるを得ないですもんね、はい、そっちが見ちゃった
ら。そっちの方向でしんどいのはね、この失われた10年とかで散々経験したんだから、うん、もうね、うん、方向転換した方が楽ですよ、
ね、そうですね。すごい利点だと捉えた方がいいですよね、
はい、日本はそういう意味ですごい恵まれた位置にいるし、うん、世界の歴史の中でも本当に教育が高くてコミュニケーション手段がいっぱいあって、うん、勤勉で、うん、なおかつ老人社会、これから人口が減っていく社会っていう偶然に運がいい要素が揃ってるんだから、それを生かした方がいいです。
すごい運いいですね、はい、めちゃめちゃラッキーな環境
だ。ただ子供がどんどん増える社会だったらそんなこと言ってられないんですよ。食わせる人口増えるから。
そうですよね、そうですね。
でも食わせる人口減っていくんだし、物が溢れてるんだから、
めちゃめちゃいい、もう工場条件だらけじゃないですか。
おまけに隣見たら中国が、そこから20年先にこうなるのが分かるから先輩のすごいとこ見てろよ
じゃあ、ね、はい、就職しなくていい、
はい、就職しなくてもいいって言いたかったんですけど、はい、PHP がですねなぜその松下幸之助の流れを組む出版社ですからそこまで言うのはっていうのでいいのかもしれないというようなタイトルにしました。
ラジオ版学問の末、本日は作家評論家の岡田敏夫さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の進スペシャルエディション、
ラジオ版学問の進めスペシャルエディション、作家評論家の岡田敏夫さんをお迎えしてお送りしました。岡田敏夫さんのお話、いやすごい熱くなった、実際スタジオの気温もすごい上がったぐらいの勢いだったんですけど、いやでもね、本当評価経済、ね、の時代にもう間違いなく来てるんだというのが本当にお話からすごく合点がいきましたし、だから最初ね、その就職なん、就職もできない、どうしたらいいんだろう、みんなうつうつとしてるみたいな、すごい暗いとこから入ったわけですけど、もうなんか今この時代めちゃめちゃラッキーなタイミングなんじゃないですか。いやものすごいなんかワクワクしてきた。僕たちは就職しなくてもいいんですね、もうね、はい、そういうことです、結論的には。さあ、自分の評価を上昇できるかどうかっていうのもね、楽しみな部分のうちの一つになってきました。さあ、番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。